金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。新しい年を迎えました。今年はどのような年になるでしょうか。昨年は新型コロナで1年間振り回されました。でも私は天地創造の神様を信じ、神様の私たちへの愛と復活された神の御子イエス・キリストを信じて、今年も力強く乗り出そうと決意しています。若松さんにとって新しい年に何を期待していますか。
皆さん、明けましておめでとうございます。若松陽子です。そうですね、本当に、昨年は世界中がびっくりするほどの、コロナを迎えたわけで、どうしていいか最初は本当にびっくりしました。でもだんだん1年間の中で、やっぱり私たち、これも神様のご計画なのかなってことをこう考えることができたので、なんか心が落ち着くことができましたね。それはとても幸いだったと思います。ぜひともまた今年は違った意味で、なんか希望、明るい希望が持てる年であってほしいなと思います。
そうですね、若松さんが神様の意図でコロナもあるんだということを聞かされて、本当だな、神様見てる中にあるんだなということを思うときに安心ができるというのはとても幸いでしたね。本当に素晴らしい1年を迎えたいと思います。それでは早速始めましょう。今回取り上げる賛美は賛美歌21の326番、地よ声高くを取り上げます。そこで今日の賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の326番、地よ声高くの作詞者はダマスコの聖ヨハネです。彼は675年頃生まれ、749年頃に亡くなりました。作曲はヘンリー・スマートです。彼は1813年に生まれ、1879年に亡くなりました。この賛美歌をプロテスタント教会に紹介したのはジョン・メイソン・ニールです。彼は東方教会の賛美歌に初めてこの歌の英語訳を発表しました。また彼はアテネの聖堂の復活祭の様子をこのように紹介しています。復活祭前夜からの徹夜礼拝に参加した会衆はまだ火を灯していないろうそくを持っています。真夜中が近づくと、修道士たちの低い静かな歌声の中を、大主教と司祭たちと国王と王妃が行列しながら礼拝堂から外に出て、礼拝堂前の広場に作られた壇上に上り、会衆が見守る中、深夜の正午に大砲が打ち鳴らされると同時に、大主教が壇上の十字架の前に立って、声高らかに、主は復活されたと叫びます。その声を待ちわびた会衆は答えて、主は復活されたと口々に叫び、抱き合い、そして渡された灯火がろうそくにつけられ、人から人へと次々と火が送られ、まるで 光の洪水が礼拝堂の中を流れていきます。そして聖ヨハネ作のカノンと呼ばれる礼拝音楽が歌われます。この最初の賛歌がこの地よ声高くです。それから聖餐式があって礼拝が終わるときは町中で花火と祝砲と楽隊の音楽で一晩中お祝いが続くのです。この賛美歌はさまざまな曲で歌われていましたが、日本で歌われるランカシャーという曲名との組み合わせは1898年の教会賛美歌歌集が最初だったそうです。この曲の作者はヘンリー・スマートで、祖父父と続く三代目のオルガニストでした。当時は大変有名な音楽一家でした。この賛美歌は1836年の宗教改革300年記念の伝道集会のために作曲されました。ヘンリーは非国教徒だったので、この歌もどちらかといえば長老派や組合派の教会で愛唱されました。ランカシャーという曲名は、作曲したとき、ランカシャー地方の教会のオルガニストをしていたことに由来していると言われています。日本語訳の第3節で明瞭に示されているように、この賛美歌の大きな特徴は、キリストの復活が全被造物の喜びであると歌っているところにあります。人間だけが救われるのではなく、天も地も作られたすべてが復活の喜びに預かるのです。今の地球環境の危機から、人間中心主義の西洋文明に反省が求められている現在、この賛美歌は私たちに新しい視点を提供してくれると期待しています。
ここで地を声高くの賛美を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。一節、地を声高く告げ知らせよ、尊きイエスのよみがえりを、死より命へと導きたもう、主イエスの共に我ら進まん。二節、罪に打ち勝ち死を破りて我らの心解き放つ主、その勝ち歌こそ全地に満ちて救われし者共に歌う。三節、主を喜べ地を称えよ、作られし者声を合わせよ、主のよみがえりのこの日を祝い、尽きぬ喜び我ら称え。それではこの賛美を鈴木美沙夫さんの歌声で聞いてみましょう。賛美歌326番、地を声高く。
地を越えたかく告げ知らせよ、とうとき放つ瞬間 地歌こそ全地に満ちて救われし者共に歌う。天よ喜べ、地をたたえよ、作られし者
美佐夫さんの歌声で地を超え高くをお送りしました。この賛美の説明を聞いて、まず初めに思ったことは、まるでクリスマスのように光があふれる祭りが行われるということです。イエス様のお誕生は罪の闇を神の光に変えるためですが、イエス様による死の闇からの復活は私たちの永遠の希望だということです。復活の喜びを光で表しているんですね。今もこのような復活祭がなされているのでしょうか。若松さんはこの賛美を聞いてどう思われましたか。
そうですね、この賛美歌は私たちもよく歌ってよく知ってる賛美歌なんですけれども、
はい、
こういうこの、昔のこの復活を喜んでいたこの光の場面っていうんでしょうかね、うん、そんなものがなんかこう聞く今日この知ることができて、うん、その風景の様子がこう伝わってくるようなそんな感じがしましたね。
そうですね、
ね、
もうすごい明るい感じで、もう うねりのような声が、天に昇っていくような感じがいたしました ね。
そうですね、
本当に素晴らしいと思います。さて、この賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきましょう。ローマ人の手紙8章18節から25節まで読んでくださいませんか。
ではお読みします。ローマ人への手紙8章18節から25節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むのでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。
今年は新型コロナから解放されるでしょうか。昨年はコロナによって振り回された1年でした。これから新型コロナワクチンの投入も進み、コロナの恐怖から解放される日も近いでしょう。コロナ騒動で思うことは、コロナ発生から1年ほどでワクチンができ、感染予防ができたことは、驚くべき人間の英知だということです。これからも人間の英知は計り知れない力を発揮することでしょう。でも、死の壁は 誰一人乗り越えることはできません。死の世界は神様の領域です。聖書はその死の壁を越えられた方を紹介しています。それはイエス・キリストです。彼は神の御子です。神の御子は永遠の命を持っておられ、死ぬことはありません。しかし私たち人間は犯した罪のために神の裁きを受け、死と共に永遠の滅びを刈り取ることになるのです。神様の愛は私たちを永遠の滅びから救うために、死を知らない神の御子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとなって死の裁きを受けられました。永遠の存在者の死は全時代全人類の罪の許しを可能にするほどのあまりある価値があります。それだけでなく、今の呪われた創造世界そのものが呪いから解放の恵みを受けるのです。その証しとしてイエス・キリストは死からよみがえられ、死に勝利されたのです。その事実を賛美した一つが今日の地を越え高くです。ここでもう一度鈴木操さんの歌声で賛美歌21の326番地を越え高くをお送りしましょう。
地を越え高く告げ知らせよ、尊きイエスのよみがえりを、死より命へと導きたも、主イエスと共に我ら進まずに、死を破りて我らの心を解き放つ主、その価値歌こそ全地に満ち、救われし
操さんの歌声で地を越え高くをお送りしました。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、新年を迎え心新たな思いを持っています。イエス様がこの世にお生まれになられたのは、私たちの罪を許し神様と共に生き、死の恐れから解放するためでした。神の御子が死からよみがえたことによって、私たちは永遠の滅びから解放され、今の創造世界が呪いから解放されることを知りました。今イエス様を神の御子、私の救い主と信じます。主イエス・キリストのお名前によってお祈りし、賛美します。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。 さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。この番組はスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組を残しておりますので、何度でもお聞きください。
それでは皆さん、
お元気で。